1. 知ってる？教えて。情報セキュリティの話。その2。本当に本人？どうやって証明する？5分。私たちは自分のスマホを使用する場合、自分以外の人が操作するということを普段あまり気にしていないかもしれません。自分で自分のスマホを使う場合、今使っているのは自分であり、本人に間違いないというのは当たり前と思っているからです。では、スマホ側から見た場合、どうでしょうか？今操作しているのは一体誰？このスマホを契約した人なのか、違う人なのか。それを判断するのは、アカウントと ID とパスワードと呼ばれるものです。大事な情報を他の人に知られないようにするには、特にパスワードを強固にしておくことが大切です。質問3つ。質問。アカウント、ID、パスワードって何？答え。アカウントはネットワークやシステムを利用することができる権利のことです。これにより利用できる人かそうでない人かを識別します。例えば、スマホを使い始めるときに行う iPhone の場合は Apple ID、Android の場合は Google アカウントを登録することがそれにあたります。ID は利用権限のある人のうち誰なのかを特定するためのもので、パスワードは本当にその人であるかを認証するためのものです。質問、アカウント、ID、パスワードが合っていれば本人とみなされるの？答え、アカウント、ID、パスワードは本人であることを証明するもので、それが本人しか知り得ない情報であることが大前提となります。もし悪意のある他人に知られてしまった場合、本人になりすまされて勝手に買い物されたり、大事な情報を書き換えられたり、という事態になる可能性があります。本人になりすまされることのないように、アカウント、ID、パスワードは、絶対に知られることがないようにしなければなりません。質問。スマホやパソコンを他の人に使われないようにするにはどうしたらいいの？答え。本人しか知り得ないパスワードをつけ、下記を守るようにすることです。1. 推測しにくいパスワードをつける。2. パスワードを適切に保管・利用する。3. パスワードは絶対に人に教えない。4. パスワードの使い回しはしない。推測されにくいパスワードの付け方として、核となるワードを自分の好きなものなどから取り、この部分は固定し、利用する店舗やサービスの内容がわかる言葉を加えることで、複数のパスワードの作成が簡単にでき、変更する際も末尾の数字を増やしていくだけとすることで、覚える上でも便利に使えるため、参考にしてください。例、どら焼き、自分が一番好きな食べ物と、M、銀行、小文字 M、大文字 B 向けを組み合わせたパスワード。パスワードは、アルファベット、どら焼き、ドット、数字1、アルファベット、番、ハイフン、小文字 M、大文字 B、数字01。01は、更新用の数字。質問、終わり。ここまでは、森田優子でした。
消費生活センターは、 2024、令和6年4月に、アミュービル5階に移転します。8分。業務内容は今まで通り、市民の皆様の消費生活に関する相談や、消費者教育の拠点施設として、消費生活相談、消費者教育、啓発活動、消費生活情報の発信、消費者活動の支援などを行います。2-1、消費生活相談。主に消費者と事業者間の契約トラブルについて相談ができます。消費生活相談員が具体的な解決策をアドバイスするほか、ケースによってはトラブル解決のために事業者との交渉をお手伝いします。対象者は、市内在住・在勤・在学の方。来所・電話による相談をお受けしています。メール・ファクスによる相談はお受けしていません。相談専用電話、042-495-6212。つながりにくい場合は、代表 042-495-6211 へ。相談日、祝日、休日、年末年始を除く、月曜日から金曜日。相談時間、午前10時から正午までと、午後1時から4時まで。2-2、消費者啓発。2つあります。1つ目、消費生活講座。就活講座、子ども向け講座、環境問題を考える講座など、さまざまな講座を実施しています。内容や開催時期などの詳細は、市報、チラシ、広報誌や市のホームページ等でお知らせします。2つ目、出前講座。こんな手口にご用心。悪質商法など、消費生活に関わるトラブルについて、事例紹介をしながら、被害防止の注意点をお伝えします。出前講座のお申し込み、生涯学習スポーツ課、電話 042-497-1815。写真が4枚あります。1枚目、就活講座の様子。2枚目、ナチュラルクリーニングの実施中。3枚目、出前講座の様子とあり、3枚とも講師のお話に耳を傾けている参加者の皆さんです。4枚目、夏休み、子供と触れ合い講座、草木染めとあり、参加した親子が完成した作品をそれぞれ掲げています。写真終わり。
2-3、消費生活情報の発信・提供。消費生活センター広報誌知恵の輪、1年に4回、6月、9月、12月、3月発行。消費者被害防止や消費生活に役立つ情報を掲載しています。9月、高齢者見守り特集号は全個配布。それ以外は、市内公共施設での配布ほか、自治会を通じて、回覧や配布などのご協力をいただいています。消費生活相談事例集の発行。毎年3月発行。消費生活センターにて配布。実際に受けた相談をもとに、事例の紹介と相談員からのアドバイスをまとめています。司法、消費生活相談の現場から、毎月1日号の司法に掲載。毎月1日号の司法清瀬に、消費者トラブルの事例と相談員からのアドバイスを掲載しています。写真2枚、知恵の輪と消費生活相談事例集、それぞれの一面の写真です。写真終わり。 2-4 消費者活動の支援。消費生活センター登録団体の活動や学習・研究を支援しています。グループ活動室の貸し出し。現在、消費生活センターには14の消費者団体が登録しており、それぞれの団体が環境・平和・食の安全・医療・介護など日常の暮らしで直面する様々な問題に対して熱心に取り組み、消費者の暮らしをより良くしていくための活動を消費生活センターを拠点に行っています。消費生活展、共催消費生活センター。例年秋に開催。各団体の活動や消費者問題を広く知っていただくための活動の展示、リユース食器の回収・販売、おもちゃの修理、健康チェックなどを行っています。エコ祭り開催支援、ミニ消費生活展、例年6月開催。写真4枚、1枚目、主催者が展示物を説明している様子。2枚目、壁一面とテーブルにきれいに並べられた展示物。3枚目、バザー会場の様子。4枚目、エコ祭り会場の入り口の様子。写真、終わり。清瀬暮らしのハンドブック、発行。消費生活展にて配布。登録団体が行っている様々な活動について詳しく掲載されています。数に限りはありますが、バックナンバーも含めて消費生活センターで配布していますので、ご希望の方はお問い合わせください。暮らしのハンドブック、表紙の写真があります。ここまでは、野戸谷陽子、佐々木孝子でした。
3、ご注意ください。2分30秒。今、市内では、点検商法といわれる悪質な手口で家屋の修理を促し、高額な修理代を請求する業者の出没情報が多く寄せられています。お宅の屋根が壊れている。無料で床下の点検をします。排水管の詰まりを取った方がいい。などと話を持ちかけ、本来なら行う必要のない作業などを行い、高額な修理代を要求するものです。これらの業者は、不意に個人宅を訪れ、ありもしない家屋の不具合を指摘して住民の不安を煽って、点検修理を行います。このような業者が訪問してきた際は、点検や修理はさせずに断りましょう。また、家屋の修繕が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取るなど、慎重に業者を選ぶことが大切です。市では、清瀬市住宅工事斡旋事業協力会に加入している業者の紹介を行っていますので、こちらも検討材料としてご活用ください。工事斡旋の申し込みフォーム、QR コードがあります。問い合わせ先、産業振興課商工係、電話 042-497-3187。 点検商法、住宅や屋根、床下、排水管などを無料で点検しますよなどと言って突然来訪し、点検をした結果、工事をしないと危険などと言って消費者の不安を煽り、強引に商品やサービスを契約させる悪質な手口の一つです。イラストが2つあります。1つ目、屋根に上がった業者が下から見上げる家主に瓦が壊れていると説明しているようです。2つ目、業者が無料で点検しますよと言いながら玄関に入り込もうとしています。家主は怯えたような表情をしています。イラスト終わり。 本、4月からの移転先はこちらです。1分30秒。清瀬市消費生活センター。新住所、郵便番号 204-0021。清瀬市元町 1-2-11、アミュービル5階。電話 042-495-6211。ファックス 042-495-6221。 電話とファックスは変更ありません。受付日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで。消費生活センターの移転先アミュービルの全景の写真と案内図があります。案内図、清瀬駅北口を出て右へロータリー沿いに行った突き当たりがアミュービルです。清瀬市消費生活センターアミュービル5階とあります。案内図終わり。消費生活相談。1分30秒。相談専用電話。042-495-6212。 相談専用電話が通話中でつながらない場合は 042-495-6211 へ。相談日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日、午前10時から正午までと午後1時から4時まで。知恵の輪編集発行、清瀬市消費生活センター、清瀬市消費生活センター運営委員会。問い合わせ、清瀬市消費生活センター、電話 042-495-6211。 なお、目の不自由な方のために、知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは佐藤ひろ子でした。以上で知恵の輪第105号を終わります。音声版制作、清瀬市公共刊行物音訳機関。